毎週火曜日のこの時間は神戸金文のキャッチアップです。
はい、TBS ドキュメンタリー映画祭が福岡市で、始まりました。
はい、
RKB からは大村ゆき子ディレクターが監督した魚鱗戦と生きる亮君が歩んだ28年という作品と、はい、私が制作した映画リリアのゆりかごの2本を出品しています。
はい、
会場は木野シネマ天神という映画館でそれぞれ3回の上映をしている予定していますが、1回目がもうあったんですよ。
はい、
で私が作ったリリアのゆりかごは何度かこの番組でも紹介してますけど、山井蓮障害者殺傷事件やヘイトスピーチの現場を訪ね歩いていく、まあ、私の子供に障害があるっていうこともあって当事者の一人として、取材をしていくっていう映画ですけど、土曜日に、監督舞台挨拶っていうのがあって、
はい、
ゲストを誰で呼びますかっていう話になった時に KBC 九州朝日放送の臼井健一郎解説委員長どうでしょうかって言ったら、みんな絶句した後いいんじゃない、受けてくれるんだったらっていう話になって、頼んでみたらいいよとラジオで紹介してもいいですか、いいよ
さすが
さすがですね、まあ、朝のテレビ番組で顔が売れてる KBC の解説委員長さんですから、まあ、集客にもね、効果があるんじゃないかと期待をしながら系列違いの TBS ドキュメンタリー映画祭に登壇してくれると素晴らしいですね。
ありがたいですね。
もうこちらとしては本当に熱烈な薄いファンも来てくれるんじゃないかで、トークショーみたいな感じで私と話すんですけど、司会を福岡で映画の面白さを広く知ってもらおうという活動をしている福岡映画部の石渡あさみさんという方、まあ、3人で、話をするという機会がありました。ちょっと聞いてみてください。
今日初めて私も劇場でこの作品を拝見しました。本当に息子さんの成長も見ながら、そしてまあ、人間の何て言いますか、もう変わらない人間というかね、もう100年単位でも全然変わらないというふうな、そのすごいものを見せつけられたという感じがしまして、この20年ぐらいの人々の変わりっぷりというかね、これはネット社会ということもあるけれども、もう言いたいことを言っちゃうというふうな社会になっているというのは今日的な大変な課題ですよね。
はい、
で去年の、まあ、僕が見た福田村事件という映画においても、やはりいくら説明しても聞いてくれないという恐ろしい空気感の情勢なんですよね。
はい、
でそれがこうずっとあるっていう感じがあって、それが変わらない、そして今日現代になってまた妙な形でそれが出てきているっていうところがあって、本当に神戸さんがおっしゃっている去年の9月1日の取材ですか、あれ私もちょっと衝撃を受けて、ちょっと今回まあ、記者の立場としてね、受け止めたっていう感じがするんですよ。
去年9月1日の取材っていうのは関東大震災から100年が経った、
はい、
9月1日ですね、東京都で私が撮ってきたものなんですけど、
はい、
植民地支配下に置かれてた朝鮮人が、まあ、日本にもたくさんいて、その人たちが震災の直後に彼らが立ち上がるのではないか、虐げられている朝鮮人が日本人に対して攻撃してくるんじゃないかという恐怖感を抱いた人たちが、まあ、いっぱいいたんですけど、はい、でそれが暴走してあちこちで、まあ、合計で、まあ、数千人ぐらいが殺されているという事件ですね。
はい、
でそれの追悼式典の取材に行ってきたんですが、そこがもうすごく荒らされてて、大変だったんですよね。虐殺がなかったって信じちゃってる人が、まあ、出てきてまして、
はい、
で、まあ、日本史上最大の汚点と言ってもいいんですよね。でその中で今臼井さんがおっしゃった福田村事件という映画も去年公開になっています。はい、これは、まあ、朝鮮人だと思って、攻撃しようとしたされた人がに、まあ、日本人だったんですけど、まあ、言葉が関西の方でちょっと違うとかね、まあ、いろんなこともあって、殺されてしまった人たちのことを史実をベースにした映画だったんです。でこの9月1日のこと現場なんですけど、まあ、慰霊碑のある公園で虐殺がなかったと思い込んじゃってる、もう完全にデタラメなんですけど、そんなこと日本人がするわけないじゃないかと思い込んでる人たちがいて、まあ、日本女性そよ風っていう団体なんですけど、まあ、男性も入っていまして集会を開いてきた、でそれを、まあ、東京都の小池百合子知事は集会を許可しちゃってるもんだから、もっと混乱がすごく広がってるということですね。でその現場、虐殺の歴史を掘り起こしてきたノンフィクション作家の加藤直樹さんと会ったんですけど、はい、そのインタビューから始まるリリアのゆりかごの一部をちょっとお聞きください。
今回は彼らを心にも持ってない朝鮮人の追悼ってことを言い出したわけですよね。これは最悪の冒涜だと思います。例えばベルリンでですね、ネオナチがそのホロコースト犠牲者の追悼碑の前でユダヤ人の追悼を行いますと言って、これベルリン市が認めるかってことですよね。
小池百合子都知事の責任大きいですね。
大きいです、それは本当に大きい。
虐殺された人数は正確には分かりません。加害者が正式に起訴された事件で殺された朝鮮人の数は233人にとどまっています。
ご先祖の名誉を守るための行進を開始します。
そよ風が言う真実の慰霊祭、朝鮮人の犠牲者は233人だけであり、その人たちは日本に対する暴動を起こしたので正当防衛ではあるが慰霊はしようというのです。
いろ
い
ろな意見があればそれぞれをきちんと報じる中立報道が報道機関の原則です。しかし事実と歴史修正主義によるデマを同等に扱うことはむしろ職業倫理に反すると私は考えています。
本土大震災では何があったと、
どういう暴動が起きたんだよね。
6000人が多すぎるという意見があるのは分かるんですけど、
聞いたことありますね。
230人というのは少なすぎませんか。
でも自然にあの災害だったらどんだけ亡くなってるでしょ。日本人だって何万人も死んでるし。
虐殺された人が、
虐殺してませんって、
俺が調べたら
し
ないですね。
そんな事実ないって聞いてます、日本人側としてはね。
そんな事実ないと聞いてますよって言うんですけど、目撃者もいっぱいいるし、もう否定のしようもない事実なんですよね。まあ認めたくないのは僕も同じなんだけど、こういうことが実際に起きちゃった、それをどういうふうに考えるか、まあそういうことを起きたという事実を踏まえて、いかないと、まあ、暴虐は再び虐殺を引き起こすというような発言も現場でありましたけど、ないというふうに信じてしまった人たち、まあ、ネット社会の中で、まあ、薄井さんがおっしゃるように、ネット社会の中で暴走みたいなのも起きているの でそしてこれが追悼式典の当日の様子だということですよね。罵り合いね、まあ、レイシスト帰れと抗議する人たちは怒っていますけども、それも騒然としてるわけですね。まあ、でこうやって何かを信じてしまう、まあ、あのデマを信じてしまうとか同じようにね、ありえなかった嘘を、虐殺がなかったという嘘を信じちゃってる人たちは100年前に同じようにデマを信じて、竹槍を持って朝鮮人に向かってしまった人たちとちょっと僕ダブりましたね。
あ、
まあ、やっぱ怖いなこれ、
う
ん、と、
ね、
本当思いましたね。まあ、そういう現場の取材をした中身、まあ、それから山井連のこと、まあ、いろいろヘイトスピーチのこと、いろいろなことを取り扱ったのがこの映画です。まあ、薄井さんと私がまたあのトークをしている様子をお聞きください。
なんといってもリアルな現場にいて、まあ、その当事者であるのが、まあ、我々取材記者でありディレクターであり、まあ、神戸監督なんですけども、僕もすごく共感したのはこのファクトなんだけども、そうじゃないことを言ってファクトにしようとしているっていうところが非常にこう難しい問題を提起してるなってあって、それを出さないと公正じゃないっていうようなことを必ず今言ってきますよ今。でも絶対これ違うなって言いたくなる部分もあるし、そこはあの我々自身もその都度都度その答えは格闘だと思ってますけどね、はい、だからこうすればこういいみたいな簡単なものじゃなくて、
はい、
その時その時でもこう自分たちの取材結果も踏まえて、それで過去のやっぱり記録とかも踏まえてっていうのがこう、その判断されるかなと思いますけどね。
今日もね、あのニュースの仲間も来ているんだけど、多分日々僕らはそういうことに直面してどうしたらいいんだろう。で、一番楽なのはこういう意見もあります、こういう意見もありましたで終わるのが一番楽なんですよね。でもそれやってたらこのデマは本当に信じちゃうんじゃないかなと思うし、まあ、こんなテーマであのかなりハードなドキュメンタリーです、リリアのゆりかごというのはですね、はい、まあ、あのでも、あと2回上映があるんですよ。あ、で2回目は今日2日の火曜日の午後2時から、
はい、
で3回目は来週の火曜日9日の午後1時45分から、それからあのもう一本の魚鱗戦の映画は4月4日と10日2回まだありますんで、はい、福岡市の木野シネマ天神にお運びいただけたらなと思っています。
はい、ここまで神戸から海のキャッチアップをお送りしました。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、 Amazon Music、YouTube Music、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。